はい、それでは民法党7、90ページですね、借地借家法に入りますね、32項、新しい借地借家法が成立し、平成3年10月4日公布、平成4年8月1日施行ですね、で施行されましたと。でこの法律は平成4年8月1日からの新たな土地建物の賃貸借に対して、ね、適用されます。そして平成4年7月31日までに、ね、結ばれた契約には、ね、適用されず、これまで通りの、ね、9法の扱いを受けることになりますね。でまず今日は借地権からですね、はい、ここのまあ図でもいいですね、皆さんのその下の図でもいいですけど、借地権というのはですね、地上権及び土地の賃借権のうち建物所有を目的とするね、そういうものを借地権と呼んで、この借地借家法の、ね、規定を適用してますね。でちょっと図を見てもらって、そうですね、でまあこれ A が地主ですよね、この人のことを借地権設定者と言いますね。でこの B が、まあ、本来地上権じゃん、ね、つまり、土地を地上権で借りてるんですね。しかしこの B が、ね、何を目的に地上権で土地を借りたかというと、建物所有を目的で借りてるんですね。この場合はこの地上権のことをね、借地権とこういうふうに呼び換えるわけね、呼んでるんですね、区別するために。でまあ右側の方のね、こういうスタイルが多いですけど、まあ A がね、この地主でね、B がまあ土地を借りてるわけですよ。それが賃貸借で借りてるんですね。つまり、ただ賃貸借で土地を借りてても、ね、借りる場合でもね、建物所有目的でね、土地を賃貸で借りますから、この土地の賃借権のことをね、やっぱり借地権とこう呼んでるんですね。で、こういう場合はこの借地借家法を適用するということですね。で、地主の方を借地権設定者。で、借地権者の方ね、B、ね、土地を借りてる方が B ということですね。はい、これをね、借地権って言ってるんですね。で、その上ですね、借地権とは単に土地を借りることではないですね。建物を所有するためにね、土地を借りることですから、ここ気をつけてですね。したがってごめん、露天の駐車場や資材置き場として土地に賃借権を設定してもね、これは借地権と言わず、借地借家法の適用ありません。この場合はね、民法のそういう規定をね、適用しますから、まあ、地上権とか賃借権とかね、なお借地が適用される地、まあ、借地権の場合はね、借地借家法に規定のない部分については、まあ、民法の規定を適用することになるんですね。で、その図の下ですね、借地権であるのは借地権を持ってる人ね、まあ、B のことですね、借地権設定者というのは土地の所有者、地主 A のことね。で、転借地権というのは、これね、土地をまたがしている場合はね、その土地をまたがりしている人が建物所有で、まあ、またがりしている場合のね、関係を転借地権というんですけどね。で、まず借地権の存続期間を、ね、覚えてくださいね。91ページ。まずね、上ですね、原則、建物の構造所有問わないで、とにかくね、存続期間、まず最初30年。これが、まあ、原則ですね。で、30年以上も可能です。ね、で30年よりもしね、短い期間を定めたり、期間を定めない場合はね、30年となりますよとか、ね。で、まあ、更新したときに、この原則、この20年なんで、20年以上の約束もできますけどね、またこれもね、20年より短い期間を定めたりね、期間を定めない場合は、この20年になる。で、また更新したらこの10年なんですね。で、10年以上も可能ですけど、やはりね、この10年より短い期間を定めたりね、期間を定めない場合は10年となるということで、あとはまあ同じなんですね。で、ごめん、期間中に建物が旧廃または滅失した場合でもね、原則として借地が消滅しませんから、ただね、旧法においてはね、期間の定めない契約により、建物が旧廃ね、滅失ではありませんけど、まあ、寿命が尽きて壊れた場合ね、こういう場合には、そういう場合に限ってね、借地権消滅するっていうね、規定はあるんですね。で、また更新後に建物が旧廃した場合もね、順用されて消滅することになって、まあ、旧廃っていうのは、まあ、建物の寿命が尽きてね、消滅すること。滅失というのは火災とか地震とかね、そういう水害で、まあ、損壊したりね、崩壊しちゃった場合ですね。そして人工的な取り壊しもね、滅失と言ってますね。で次に借地契約の更新。これもよく出ますね。まず期間はしっかり覚えてもらって、今度更新ね。で、この更新請求による更新ですが、まあ、この B がですね、ねまあ、A に更新請求するんですね。事務所のね、B から A にね。はい、で、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したとき、はい、そこを押さえてね、建物がある場合に限ります。建物がある場合に限り、期間の手も除き、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされず、ね、ただし借地権設定者、地主が期待なく異議を述べたときは更新したものとみなされませんけどね、期間の点を除きって書いてあるね、期間は今度20年になるんですね。それから、今の、ね、場合1、建物が存在している場合に限りますね。また借地権者の更新請求に対して、ね、地主が期待なく異議を述べれば更新されませんがね、そのためには、ね、地主に、ね、正当事由が必要なんですね。それから法定更新、借地権の、期間が満了した、ね、借地権者が土地の使用を継続するときも、ね、だから居座っちゃってんですね、土地にね、こういうときも、はい、建物がある場合に限り、そこですね、借地権設定者、地主が期待なく異議を述べないが、やはり期間の点を除き、ね、従前の契約と同一の条件で契約更新したものとみなされますね。この場合も建物がある場合に限りますよ。また更新をね、拒絶するにはやっぱり地主にね、正当事由が必要なんですよ、ね、で92ページね、更新後の今度期間は、まあ、先ほどやりますけどね、要するに最初の場合は今度20年になりますね、2回目以降は10年、ねまあ、もちろんこれより長い期間を、ね、定める場合もありますから、それはそれでよりますけどね。それから正当事由というのはどういうことをね、裁判所の方で考慮するかというと、具体的にはですね、こういうものを総合的に判断してですね、貸主や借り主がどういう事情で、ね、土地の使用を必要としているかとかね、あるいは借地関係にはね、従前どういう、まあ、経緯があったか、土地は現にね、どのように利用されているかとか、あるいは借地権設定者がね、した土地の明け渡しの条件とか、あるいは、まあ、これはまあ大概土地を用意するとね、または明け渡しの機会に借地権者に対する財産上の給付ね、立ちの企業の申し出を考慮してね、まあ、正当事由が判断されるとなってますが、まあ、これを総合的に判断するということですね。それがその期間の延長、これがやっぱり出てますね。これはね、最初の30年の期間でね、そのことです。30年の期間だ、はい、借地権のその期間中に建物の滅失、借地権者によるね、取り壊しがあったら、いわゆる滅失した場合ですね、はい、建物が滅失した場合、借地権者としては建物を採取するのが通常ですよね。この最初の存続期間内の建物滅失後の、ね、採取について、残存する期間を超えて存続するような建物を築造したときはね、築造に対して借地権設定者、地主の、はい、承諾がある場合に限り、ね、1、承諾があったしか、または建物が築造された日の、いずれか早い日からね、20年間借地権が存続、つまり延長されるんですね、承諾があればね。だから、承諾して建てる人もいればね、まあ、築造してから後が承諾もない場合もあるから、まあ、どちらか早いしか20年延長するんですね。で、また、借地権者があらかじめね、借地権設定者、地主にね、存続期間を超える建物を築造することね、まあ、あらかじめこう通知した場合ですね、こういう場合にも借地権設定者、地主はね、その通知を受けた後ね、2ヶ月以内に異議を述べなければね、その築造について、料金の承諾があったものとみなされますので、やはりね、20年延長されることですね。で、この20年というのは、まあ、それ以上の約束もできますけどね、一応原則20年。ね、で、次に93ページね、今度はあの契約の更新後の建物の滅失ですね、契約更新後、ね、これ注意してください。最初の期間とは違うところがありますからね、更新後に滅失した場合ね、はい、契約更新後に建物が滅失した場合には、借地権者側からね、解約も申し入れできますよ。で、1、借地権者は地上権の放棄、またはね、土地の賃貸借の解約申し入れできると。で、丸のに、借地権設定者は、借地権者がその承諾を得ないで、残存期間を超えて存続すべき建物を建てたときは、地上権消滅すべき、または土地賃貸借の、ね、解約も申し入れができると。で、3、丸1、2の場合、借地権者は、借地権はね、地上権の放棄、消滅すべき、または土地の賃貸借の解約申し入れがあったときは、3ヶ月経過すると消滅すると。ですから、まず更新後の場合はね、借地権者側から、まあ、借地権のね、こう、土地の賃貸借の解約できますよね。それと、更新後の場合、注意してください。 借地権者が、ね、地主の承諾を得ないでね、そういう残存権をこれで相続するような建物を建てたよね、地主の方からね、土地の解約申し入れできるんですよ。ね、で、どちらもね、そういう申し入れがあった時からね、3ヶ月経過すると、もう借地権終わっちゃう。こういう規定というのは、最初のね、存続期間中にはなかったですよね。更新後の特徴ですから、ここは十分注意したいとね。それから、括弧3番、契約更新後の建物の再築についての裁判所の許可というのがあるんですね。契約更新後、借地権者が残存権をこうやって存続的建物を新たに建てることにつき、やむを得ない事情があるにも関わらずね、借地権設定者が地主がね、承諾しないときは、裁判所は借地権者の申し立てによりね、借地権設定者の地主の承諾に代わる許可を与えることができることになってるんですよ。そうなんですね。更新後はね、承諾を得ないでね、建物を建てちゃうと、地主の方からね、解約、こうね、食らう恐れがあるからね。だからこういう裁判所の許可制度を設けてるんですね。はい、ということで、借地権の対抗力ですね。で、借地権のある土地の土地を、借地権設定者、主にね、地主が第三者にいっぱい、あるいは店舗権を設定した場合ね、借地権者がその新しい権利者に対して、ね、借地権を主張できるかということなんですけど、民法による対抗力というのは、地上権も地上権もね、登記することによって、第三者に借地権を対抗できるんですけども、しかしね、地上権の登記にはね、借地権設定者に協力義務があるんでね、これは問題ないんですが、地上権の登記にはこの、協力義務が、ね、ないので、実際上登記をすることはなかなか難しいんですね。したがって借地権の場合は、新地主に対抗できず、地上の建物を取り返して、明け渡しをしなければならない。そこで次の方法によるね、対抗力が認められたんですね。はい、ですから、借地者確保ではね、丸一、借地権はその登記がなくてもね、はい、土地の上に、ね、借地権者、自分名義でね、登記されている建物を所有するときには、まあ、第三者に対抗できると、新しい所有者とかね、まあ、契約人ね、それからその他、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有していた場合ね、そしてこの建物が滅失があってね、この建物が滅失しても、ね、借地権者が1、その建物を特定するために必要な事故に、そのミスがあった日、および建物を新たに築造する旨を、土地の上の見やすい場所に、ね、掲示する、ね、こういうときは借地権はね、第三者に対抗できると、もうこうね、2番構えになってるんですね。で、建物の滅から2年経過後は、その前にね、新たに建物を築造し、新築して、建物につき登記した場合でない限り、対抗力は消滅してしまうと。これはね、新規規定であってね、施工前にね、設定された借地権についてね、適用されますが、まあ、ちょっと94ページね、見てみると、まずね、まあ、このね、借地人の B がね、まあ、その建物を持ってて、まあ、B 名義の登記があればね、その後、こうね、たとえ土地が売られても、ね、土地が土地に登記設定されてね、競売された場合でも ね、この B 名義のね、登記があれば、これによって対抗できると。ね、で、まあ、この B 名義の建物の登記があってね、それが滅失した場合でもね、その下の、まあ、工事所というのね、土地の上の見やすい場所に掲げた場合にはね、まあ、2年間はこれによってね、対抗力を設けてるんですね。で、その上のところの方にね、B は自己名義の、ね、奥さん名義とか息子名義じゃダメですよ。B は自己名義のね、建物の登記さえあれば、借地権のね、登記がなくても、その後、土地を取得した第三者に借地権を対抗できますよということですね。で、建物の登記はね、表示登記でも、また保存登記のね、どちらでも構いません。次に建物買取請求ね、はい、その時間満了後に契約の更新がない場合ですね、契約の更新がなければ建物買取請求できますからね、はい、借地権では借地権設定者に対し地主にね、建物その他付属物を直で買い取るべきことを請求できますよ。はい、括弧にはこれも出てますね。その時間満了前に借地権設定者の承諾なしにね、残存期間を超えて存続する建物をね、出した場合で、期間満了後にね、契約の更新がない時、この場合もできますよ。建物買取請求ね。ただこの場合、裁判所は借地権設定者の請求により借地権者に建物買取請求権があることを明確にした上で、代金の全部また一部の支払いについてね、相当の期限を供与する制度を設けてますね。ですからこの場合建物は新しいんですよね。まだね、だから価値が高いから、まあ、1回払いでこう払うっていうのも大変ですから、ちょっと期限を供与する制度を設けてですね。また括弧3番、第三者は借地権者から建物と譲り受けたが、借地権設定者が賃借金の譲渡、まあ、つまり借地権の譲渡ね、またはその時の転貸をね、承諾しない場合、第三者は借地権設定者賃金代でね、建物その他付属物をね、直で買い取ることを請求できることになってですね。ですから、この建物だけ売っちゃった場合ね、それで地主の方がね、そういう借地権の、ね、譲渡とか転貸をね、その承諾しないってことは、建物買っても意味ないですからね、土地使えないわけですからね。ですから、その場合は、まあ、そのね、建物買った人からね、地主代で建物買い取り請求を、ね、できることになってですね。で、95ページね、これが出てますね。借地権者の債務不履行により契約が解除された場合にはね、こういう場合は建物買い取り請求できませんから、これ判例なんですね、重要ですね。このように、ここも出てますね。契約の更新がない場合、契約の更新がない場合ね、建物買い取り請求により借地権者は代金請求権を取得します。当然請求できるんですね、建物代金を。これを担保債権として建物の全部のね、留置ができるんです。ね、でもね、その場合でもね、土地の賃料相当額は不当利息として貸主、地主にね、返還する義務があるというのが、ね、判例ですからね。だから、まあ、建物を留置して、まあ、そこの土地を使ってもいいんだけどね。ただ、土地をタダで使うわけいかないからね。やっぱり賃料相当額はね、払わなきゃならないってことですよね。もし払ってなければ、当然、不当に得したってことになるからね。それは地主に返還しないとね。それから6番、市内家賃の増減請求、訴訟、市内の家賃の、ね、値上げ、値下げ等ですね。ここも出てますね。はい、市内または家賃が高速効果の増減や、土地または建物の価格の上昇や、低下その他、経済需要変動または近傍類似の土地の地や家賃に比較して不当等となったときはね、はい、契約条件、条件に関わらず、当事者は、ね、将来に向かって市内家賃の、増減、値上げ、値下げを、ね、請求できるんだと。ただしね、注意しなさい。当事者によってですね、一定期間増額しないと、ね。そういう増額しない旨の特約があるわけね。この場合はね、その期間中は増額請求できませんからね。そういう事情があっても。それから、括弧の2は、市内家賃の増額についてって書いてありますが、まあ、これは一般的には貸してる方がね、増額請求するんですけど、ね、その増額について当事者に条件が整わないときね、これはその請求を受けたものというのは、まあ、そういう土地の借りてるですよね、そういう人は増額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認めるね、額の違い家賃を支払うことを思って足りるってだから増額請求されたらですね、要するに、その増額額を増額価格を払わなきゃいけないわけじゃないですね。今までの、まあ、家賃とか次第でもいいわけです ね、それでも足りると。ただしね、その裁判が確定した場合って書いてあるから増額が認められた場合ですね、こういう場合においてすでに支払った額に、ね、不足があるときは、ね、その不足額に年1割の割合による、ね、支払い機構の利息を制でね、それを支払わなければならないと。増額が確定した場合はね、それから地代家賃の減額、ね、これ減額は、ね、逆に借りてる方がするんですね。地主家主ね、地代家賃の減額について当事者に協議が整わないときは、その請求を受けたものはというのは、まあ、地主 人が家主ですよね。こういう人は、減額を正当する裁判が確定するまでね、相当と認める今までのね、その額のね、地代家賃を支払うことを、請求できます。ね、ただし、その裁判が確定した場合、つまり減額が確定した場合にね、おいて、はい、すでに支払いを受けた額が正当とされたね、地代家賃の額を超えるとき、つまり余分にもらってる場合ですね。ね、そういう場合にはね、その、超過額、余分にもらった額にね、年1割の割合によるね、受領の時などの利息をつけてね、やはりその返還しなければならないということになってですね。で、ごめん、地代家賃の増額をね、増額減額を正当する裁判が確定したときは、はい、そこでね、増額請求、減額請求後の、ね、地代家賃が増額、減額される。裁判確定からじゃないんですよ。これは注意しないとね。ですから、その間のね、要するに、総額とか、あるいはね、超価格に、年1割の、ね、割合に利息をつけてね、要するに支払ったり、返還しなきゃならないことね、これもやっぱり出てますよね。過去には、地代家賃の増減額をめぐる紛争については、原則としてね、裁判、訴訟提起の前に、まずね、調停申し立て、ね、しなければね、これをね、調停前置主義と言ってるんですね。ですから、まあ、調停委員の手でね、まあ、そういう話し合いで、ね、解決しようというのが原則ですね。それから自己借地権、借地権設定者が借地権を買い取ってね、借地権者が、まあ、そこ地、地主の土地を買うとかね、借地権者と借地権設定者が同一人になると、借地権は混同の原則によって消滅します。自己借地権は、ね、この原則に例外を設けたんですね。自分の土地について、はい、他人と共にね、つまり共有して借地権を持つことができるようにしたんですね。で、96ページですね。で、ここの覚える、事情変更による借地条件の変更および増改築の許可、借地条件の変更、借地条件というのはね、まあ、土地を貸すときにね、条件つけて貸すんですね。建物 その種類とかね、構造とか規模ね、そういう場合に、まあ、後から変更できるのかというと、はい、これはね、建物の種類、はい、構造、規模、または用途を制限する旨のね、借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更とか、あるいは金のね、土地利用の状況の変化等により、現に借地権を設定するにおいてはね、その借地条件と異なる建物の所有を目的することね、相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につきね、当事者間に討議が整わないときね、これは裁判所は、はい、当事者の申し立て、これ出てますね、どちらからでもいいんですよ、当事者の申し立てによって、その借地条件を変更できるんだことね、ここのところ最適ですね、まあ、昔からしたときはね、なんだ、法の規制はなかったけどね、そのあたりが防火地域に指定されたりしてね、ちょっと木造の建物じゃね、まずいなとね、耐火建築物にしなければならない場合もあるしね、そういう場合ね、こう、どちらからでもね、その協議が整わないときね、裁判所にね、その変更の申し立てできるようになってますね。それから増改築の許可、これも出ましたね。また増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上、相当と推移、増改築につき、当事者間に協議が整わないときは、裁判所は借地権者の申し立てね、借地権者の申し立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるとなってますね。こちらはね、借地権者の申し立てなんですね。それから、次に、譲渡及び転貸、譲渡転貸と地主の承諾、物件である地上権の場合はね、自由に借地権の譲渡、土地の転貸できるんですが、債権であるね、まあ、借地権の場合はね、やはり地主の承諾が必要になってきますね。はい、それで借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可というのはね、借地権者が建物を第三者に譲渡しようとする場合ね、または譲渡した場合において、その第三者が借地権を取得したり、あるいはね、その土地をまた借りしてもね、借地権設定者、地主がね、不利となる恐れがないにもかかわらずね、新借権、つまり借地権の譲渡、あるいは土地のまた貸しをね、承諾しないとき、裁判所は、はい、そこされてね、借地権者の申し立て、借地権者の申し立てね、第三者の申し立てじゃないでしょう。注意してください。借地権者の申し立てによって、承諾に代わる許可を与えることができると、いうことですからね。ただこの場合ね、借地権設定者、地主にね、優先的な、まあ、勧誘権が認められると、建物買い取るとかね、そういうのが認められますね。それから、丸の2番、これも出てますね、借地上の建物が競売、ね、または購買され、第三者、それを契約により取得した場合にはね、借地権の譲渡について、あらかじめ裁判所の許可を得ていくことはできないので、そうですね。なかなか自分が契約できると思いませんからね、契約にも。ね。ですから、あらかじめ許可は無理ですね。ですので、建物代金支払い後、つまり、競売代金支払い後ね、建物、2ヶ月以内に裁判所に申し立てですね、借地権設定者の、ね、事務所の承諾に代わる裁判所の許可を求めることができると、これも出てますよね。で、記事の場合ですね、借地権者に不利な特約は無効になります。これも出てますね。まあ、特に普通の借地権の場合ですね、はい、30年の存続期間より短い期間の特約、これは無効です。で、更新請求、建物買取請求権をあらかじめ排除する特約、これも無効。借地条件の変更の申し立てをしない特約とか、増改築につき裁判所に許可申し立てを、ね、しない旨の特約とか、借地権の譲渡、その土地の転貸についてね、裁判所の承諾に代わる許可申し立てをしない旨の特約、これも無効。次、気をつけてね、旧借地法契約の借地権にかかる更新について、今の借地借家をね、新法の規定を適用する特約、これ無効になりますからね、また、地代を減額しない旨の特約を結んだらね、これは無効になります。で、これに対してね、無断転貸禁止の特約、あ、これは構いません。できます。市内を増額しない特約、値上げしない特約ね。それから増改築禁止の特約などはね、借地権者に不利な特約でないとされ、有効とされてるんですね。で、今見てもらったね、その旧借地法契約の、ね、借地権に代わる更新について、新法の規定を適用する特約は無効と。ね、これはそうなんですね。というのは、先にね、98ページ、ちょっと見てもらいますけども、旧借地法ってちょっと載ってるんですよ。で、旧借地法の場合はね、更新後の期間はどれぐらいになるかっていうとね、そうですね、あ、99ページのですね、ちょっと見ていただいて、99ページの上からね、6行目あたりね、更新後の期間ってとかありますね。ね、建国建物の所有目的の場合ね、土地の上の建物ね、コンクリートとか、そういう場合ね、更新後30年、それ以上か。ね、で、2回目以降も30年、ね、でずっと30年です。ね、それから、建国建物の場合ね、20年ですね、更新後の期間。で、それ以上か。さらに2回目以降もずっと20年とか、ね、なるわけでしょ。と、やっぱり今の借地借家法よりもね、旧法の人の方が更新後の期間は有利なんですよ。そういう人にね、要するに今の借地借家法をね、更新規定を適用するってことは、これは不利になりますからね、旧借地権者にね。ですから、これは無効となりますね。それで次ですね、次に97ページにまた戻りましたね、定期借地権等ということですね、これは都市の借地権だな、まあ、これもよく最近出ますね、はい、定期借地権などはいずれも、ね、契約の更新がなく、期間満了、またはですね、借地上の建物を地主に譲渡することによって借地権が終了しますからね。で、まず3つあるんですけど、最初の、ね、ところですね、名称のところで一般的借地権、ね、あるいは定期借地権と言いますからね、はい、これはね、50年以上としますよ、期間も、その時は50年以上、ね、それから利用目的、借地上の建物は別にマイホームでもビルでも、ね、事業用でも構いません。だから契約方式というのは、公正証書等の書面であればいいですからね、書面であれば。で、これ注意してもらいたいんですけどね、98ページの上、注意1ね、 一般的借金は必ず書面でしなければならないが、公正証書でなければならないということがありませんからね。注意してくださいね。で、また戻りまして、特色ね、一般的借金の場合は、契約1年、契約更新を排除する特約、これできるんですよ。ね、ですから、する必要がありますね。で、まるに建物の滅失による存続期間の延長ね、排除する特約ができますから、これする必要がありますね。それから3番、建物買取請求権を排除する特約ができるんですね。ですから、こういうね、特約をする必要がありますね。そうすると、まあ、一般的借金っていうね、そういう期間が満了したときにね、終わるわけですね。それから、今度は事業用的借金でありますね。97ページでした。これは注意してください。ね、これはね、期間を、はい、存続期間ね、10年以上、50年未満で、その間出てきます。50年未満ね、10年以上ね、50年未満。で、利用目的なんですよ。これが出てますね。事業用専用ですから、居住用の賃貸、マンションとかもダメですよ。あくまでも、そういう事業用、店舗とか事務所とかね、そういうものですね。で、契約の仕方は、必ず公正証書。ね、これ重要な注意書ですね。必ず公正証書ね。そして注意してもらいたいのは、特色10年以上、30年未満のその間の、ね、期間の設定は、1、契約の更新の規定の適用がありません。また、建物の滅失による、その時の延長の規定の適用もありません。それから、建物買取請求権もありません。10年以上30年未満の設定ね。はい、それでちょっと注意してもらいたいのが、はい、98ページのね、中の4号ね、見てくださいね。これが、特に重要ですね。この期間もね、事業用の場合にはね、はい、中4、事業用的借金の存続期間を30年以上、50年未満として借金を設定する場合においては、契約の更新及び建物の滅失による存続期間の延長がなく、並びに建物買取請求をしないことをね、定めることができることになってますから、ね、まあ、事業用的借金だったら、ね、やっぱり定めないとね、30年以上から50年未満の場合はね、普通の借金とね、要するに、区別つかないからね。ですから、この場合は必ず、ね、特約、することが重要ですね。それから、存続期間を10年以上、まあ、30年未満ですね、借金を設定すれば、事業用の場合ね、契約の更新の規定、建物の滅失による存続期間の延長の規定、建物買取請求権の規定は適用しないと、そうでしたね。ですから、そこを注意して、ね、今の2つのところね。で、いずれの契約の場合にもね、必ずこの契約は更新書ね、押さえてください。ここね。で、また戻りますね。この真ん中のね、建物の譲渡特約付き借金とかね、で、これは、ね、期間を、ね、30年以上とすればいい。借金の期間をね、30年以上。ね、そして、その土地の上の建物は、利用目的は何でもいいですよ。アパートでもね、自宅でもね、それは構いませんからね、マイホームでもね、アパートでもね。それから、契約更新は特に定めないんですよ。定めないよね。で、これもね、98ページの上から3行の注意になりますけど、建物譲渡特約付き借金は書面によって行うことはね、これ義務付けられていませんと、こうなってますからね。それからまた、戻りましてね、97ページ。特色、借金を設定する場合において、設定後30年以上、ね、経過した日に、借地上の建物を相当の対価で借地権設定者に、ね、地主に譲渡する旨を定めることができますから、まあ、特約する必要がありますね。そうすると、建物譲渡特約付き借地権になるんですね。で、この場合においてね、ちょっと注意してもらいたいのはよく出てるんですけど、98ページの、こうですね、中の3、ここ最初ですね、建物譲渡特約付き借地権においては、居住と借地上の賃貸アパートとの利用関係のあてのため、この契約により借地権が消滅した場合において、借地権者、または建物の新借人で、その後も建物の使用継続しているものが、そういう人が、ね、請求したとき、ね、請求したとき、ね、事務所を、ね、請求したときは、請求のときに、ね、期間の定めのない建物の賃貸借がなされたものときなされるということなんですね。これが出てますよね。で、この場合、建物の借り人は当事者の請求により、ね、裁判所が定めることになってますね。押さえておいてください。まあ、今年この中で改正されているのは、事業用的借地権というところね、期間のところ、その辺はやっぱり重要ですね。それから、12、一時使用目的の借地、はい、臨時設備の設置、その他、一時使用のために、ね、借地を設定したことが明らかな場合には、借地権の存続期間、更新請求、存続期間の延長、建物買取請求等は適用しないことになってますね。ここも押さえておいてください。次にね、99ページの方ありますね。借家の方ですね。建物の賃貸借がありますね。これも借家間を適用されますね。はい、1、建物の賃貸借契約、借家契約の方ですね。まあ、ちょっと図を見ていただいて、賃貸人 A と賃借人 B のね、建物の賃貸借については、この法律が適用されます。借家間をね。で、この建物の賃貸は、その建物は別に貸しアパート、事務所、倉庫、店舗とのね、それは構いません。店舗の事務所とね、アパートのね、そういうまあ賃貸借のことですね。で、まず、期間を定めればいいね。はい、借家のように、最短期間の定めはないが、期間を、はい、1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされますよ。ですから、期間を6ヶ月とかね、10ヶ月の場合は、それは期間の定めのない建物の賃貸借契約になりますからね。また、建物の賃貸借の最長期間については制限ありません。だ20年でも、ね、30年でも構わないんですけどね。まあ、まあそんな長く、ね、設定するのは少ないけどね。はい。で、米、1年以上の期間を定めたときはね、その存続期間となります。1年だったら1年、2年だったら2年とね。で、括弧3番、これも重要ですね。建物の賃貸借について、期間の定めがある場合において、当事者が期間満了の1年前から、無期前までの間に、相手方に対して更新取り立ての通知または、条件を変更しなければ、更新しない、そういう旨の通知をその期間に、ね、しなかったときは、前の借家契約と同一条件で、ね、契約を更新したものとみなされます。ただ注意してください。その場合、その期間は定めのないものとなりますからね。まあ、通知期間は期間満了の1年から無期前までの間ね、そこでしないとね、だからそういうところでしなかった場合はね、前の契約と同一条件で更新されるんだと、ただ期間は定めのない契約になりますからね。それから各4番、賃貸人による更新取り消しの通知にはね、正当事由が必要な大家さんからはね、で、正当事由の有無の判断では、主に借地と同じですね、主に大体ね、建物の賃貸により、新借人が建物の使用を必要とする事情とかね、あるいは建物の賃貸者に関する従前の経過とか、建物の使用状況とか、現況、その他、次のページね、100ページですね、建物の賃貸人が提供するね、財産上の救済の申し出、代替物件、立ち退きを出すとかね、そういうものを総合的に、ね、考慮して判断されてますね。で、各国が、これもね、法定更新って言ってね、やっぱり多いですね、正当事由のある更新拒絶の通知がなされても、まあ、その、ちゃんとした期間でね、正当事由ある個人拒絶の通知がされてもね、期間満了後に賃借人が建物の使用を継続すれば、居座ってればですね、この場合においては賃貸人が遅滞なく異議を述べなければね、やはり前の借家契約と同一の条件で、ね、更新されますよ。こういうの法定更新、ね、ただしその期間は定めのない契約になりますからね、期間の定めのないね。で、なお、はい、ここ大事ですね。建物が転貸借されてる場合、転借人が使用継続していればね、賃借人の使用継続とみなされ更新されるというのね、ここ押さえてくださいね。それから存続期間の定めがないね、こういう場合の規定っていうのはね、よく出ますね。あの期間を定めてない場合ね、解約ですね。各一番、期間の定めのない建物の賃貸借の場合、建物の賃借人はいつでも解約申し入れできると。ね、で、申し入れ後、はい、3ヶ月経過によって賃貸借終了します。 で、米注意してくださいね。はい、賃貸人からの解約申し出には、はい、正当事由を必要し、解約申し出後、はい、6ヶ月経過することにより終了しますからね。ただし、正当事由のある解約申し入れが6ヶ月経過後、賃借人あるいは電子借人が建物の使用継続する場合に、賃貸人が遅滞なく異議を述べないときにはね、やはり前の借約約とね、同一条件で更新されるということですね。まあ、この場合ももちろんね、期間の定めのない契約になりますけどね。次に、対抗力ですね。建物の新借権の登記があれば、対抗力を有するんですが、実際上はね、難しいことは、賃借権である借地の場合と同様なんですね。そこで登記がなくても、はい、建物の引き渡しさえあれば、対抗力を認めることにしたんだと。したがって、借家人は建物の引き渡しを受けていればね、建物の新借権の登記がなくてもね、その後、建物を取得したものとかね、その後、抵当権を取得したものとかね、第三者に借家権を主張できるんだと。で、まあ、その図のようにね、この B が引き渡しを受けてればね、その A がその後、建物を売ったり、その後、この建物にね、抵当権が設定されてね、競売に付された場合でもね、この B はね、そういう新しい所有者とか契約人に対抗できるということになりますね。で、そこの人と下にね、なお、借家権は、当該建物の全部の滅失により消滅すると、借地権とことなんで注意って書いてあるけどね、もう全部がね、これ壊れちゃった場合にはね、お金に貸せないしね、借りられないしね、終わりますよということですね。で、次のページですね、101ページ、賃料増減請求権、借家においても賃料増減請求権が当事者に認められています。これやっぱり大事ですからね、先ほどやったところで見ておいてくださいね。増改築、借家人が増改築をするには、増改築禁止の特約の有無に関わらず、原則として賃貸人の承諾が必要であり、承諾なしに増改築をした場合、賃貸人は、ね、要違反として借家契約を、ね、解除できる。で、この場合、借家の場合のような賃貸人の承諾に代わる裁判での許可を求める、こういう制度はありませんからね、十分注意ですね。それから、賃借権の譲渡転貸、まあ、損失がありますね。賃貸人 A が、まあ、賃借人 B に貸しますね。で、その転貸人の B がね、こう転借人の C に無断で譲渡したり、ね、転貸はできませんよね、原則ね。はい、建物の賃借権の譲渡転貸人はね、賃貸人の承諾が必要であると。無断の、ね、譲渡転貸は契約解除の理由になりますね。で、この場合の、ね、解約には賃貸人は正当理由いませんからね。また、借家のような賃貸人の承諾に代わる許可の裁判制度ありませんのでね、これも十分注意ですね。それから8番、増作買取請求権、はい、借家契約が、はい、期間満了ですね、期間満了、または解約申し入れ、解約申し入れによって終了する際ね、借家人が賃貸人の同意を得て建物に貸した畳み立てる、その他の造作や、賃貸人から買い受けた造作を賃貸人に買い取らせる権利、これをね、造作買取請求権と言いますね。で、次が出ますね、建物の転借人と賃貸人との間についてもね、同様に造作買取請求権が認められるということですね。で、これらの規定は任意規定とされますからね、特約がなければ適用されるんですが、特約で異なる合意ができることとなったで、9法と異なるから注意ですね。つまり、造作買取請求権を、ね、排除する特約を、ね、有効にできるということですね。それから9番、これも出てますね、借家人に不利な特約が無効、原則として借家条件で、借家権ではね、不利なものは無効であると。例えば、建物の引き渡しによる借家権の、ね、対抗力を排除する特約とか、家賃を減額しないとかね、そういう特約とか、貸主の更新拒絶または解約申し出を、ね、無条件で認めさせる特約を結んだ場合がね、これに当たりますね。これに対して増改築禁止の特約、これは OK ですね。あるいは無断転貸禁止の特約とかね、あるいは賃料を奪われない場合のね、解除権の留保、まあ、賃料を奪われない場合はね、契約解除しますよとかね、そういう特約などはね、借家権者に不利な特約ではないので、有効とされますね。それから102ページですね、10のところ、これも何回か出てますね。借地上の建物の賃借人の保護というところですね。建物の賃借人が、はい、知らないうちにね、借地権が、はい、期間満了ですよ。期間満了によって終了する場合ね、建物の賃借人は不意に明け渡さなければならず、不意となるので、一定の明け渡し要件を与えるため、ね、その時間満了をその1年前までね、知らなかった。そういう場合に限りね、裁判では賃借人の請求により、これを知ったしか1年超えない範囲内でね、土地の明け渡しにつき相当の期限を認めることができ、その期限到来までね、建物の賃貸が認められますからね。で、11番、定期借家ですね。まあ、これ、定期建物の賃貸なんですね。定期借家権と一般的にこう言われてますけどね、はい、期間の定めがある建物の賃貸借をする場合において、公正証書等による書面によって契約するときに限ってね、契約の更新がない、そういう特約ね、そういう旨を定めることができると。で、米、必ず書面でしなければなりませんが、公正証書でなければならないということではありませんよね。注意してくださいね。また、正当事由の、ね、存在を必要としないんですね、これはね。この要注意ね。で、この法律の施行は、平成12年3月1日からね、1日からの新たな建物の賃貸借に対して適用されます。で、これはね、店舗でも居住用建物でもね、用途問いませんからね。で、また期間は1年未満でもいいんですよ。20年以上でもね、同意者の合意によって定めることができますからね。ですから、まあ、普通のね、建物の賃貸だとね、1年未満の期間の場合ね、期間の定めない契約になりますけどね、でも定期建物の場合はそんなことないんですよ。例えば6ヶ月間だけとかね、そういうのもできるんですね、3ヶ月とかね、そこは注意しないとね。で、丸の1、はい、賃貸人はあらかじめ賃借人に対して契約の更新がなく、期間満了により、当該建物の賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面をね、告知して、説明しなければならない、賃貸人の方がね、この説明をしなかったときは、契約の更新がないことをする旨のね、そういう特約、無効になりますから。丸の2、賃貸借期間が1年以上の場合ですね、1年以上 の、ね、の場合ですね、こういう場合には、賃貸人は期間満了の1年前から6月前までの間にね、その期間に、賃借人に対して、ね、期間満了によって賃貸借が終了するものの、ね、旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できません。ですから、期間満了で終了するということを使用するためにはね、その通知期間に通知しておかないとね、そういうことを使用できないからね。ただし、賃貸人が、ね、通知期間の経過後、ね、通知期間を過ぎちゃってね、通知した場合、賃借人に対してその旨の通知をした場合においてはね、その通知の期間、6月を経過した後ね、この限りではありませんと。ですから、まあ、通知期間過ぎちゃって通知した場合でもね、そこからまあ6ヶ月、ね、経過すれば、そこで終了するということは主張できるということですよね。それから、丸の3番、床面積が200平方メートル未満の居住用建物ですね。こういう場合において、転勤療養、親族の介護、その他、やむを得ない事情により、賃借人が建物の事故の生活の本拠地として使用することが困難となったときは、賃借人は建物の賃貸借の解約申し入れできますよ。この場合においては、建物の賃貸借は解約申し入れからね、その日から1月経過することによって終了しますからね。ただね、これに反する特約はできませんから、ね、この期間を3月、6月とかね、そういうのは無効になりますからね。それから4番、居住用建物によっては、既存の契約からの切り替えはもちろんのことね、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一建物を目的とする定期借家権を、ね、締結することは、これは禁止されてるんですね。それからですね、103ページね、取り壊し予定の建物の賃貸借。これも取材されてますね。定期借地権の設定されている土地の上の建物や、あるいは法令、例えば道路が拡張されるとかね、法令または契約、 特約ね、つまり建て替えするとかね、そういう特約契約によってね、一定期間計画にね、建物を取り壊すべきことが明らかなわけね。こういう場合に取り壊すこととなった時にね、賃貸借が終了する契約ね、こういうのもできるんですが、この特約はね、建物の取り壊しをすべきね、事業者した書面です。ね、書面でしなければならない。まあ、公正証書っていうわけじゃないけどね、書面でしなさいと。ね、で、一時使用目的の建物の賃貸借ということで、一時使用のため建物の賃貸借をしたことが明らかなわけね、借地借家法は適用されない。まあ、この場合は民法の方ね、賃貸借が適用されるということになりますね。はい、居住権の保護ということで、はい、1、建物の賃借権の相続。はい、賃借人が死亡した時は、その相続人に建物の賃貸借権の、ね、相続が認められると。ですから、相続、まあ、賃借人がなくなった場合には、まあ、相続人がね、その建物の、まあ、使えるわけですね。相続認められてますからね。ただね、無料で借りてるものね、使用者人が死亡してもね、使用者権は相続されませんけどね。それから、同居人の居住権の方、これはね、居住用建物に借りますと。はい、賃借人が相続人なくして死亡した場合はね、賃借人の死亡当時同居していた内縁の配偶者、または事実上の両親子の関係にあった者は、賃借人の権利義務を承継するんだと。相続人いない場合ね、ただし、その同居人が承継を欲しない場合ね、そういう場合には、その死亡した後1ヶ月以内にね、賃貸人に、ね、対して、承継しない旨に承継すれば承継しませんけどね。なお、当事者間において、借家権をね、承継しない旨の特約はこれできますから、ね。ですから、同居人はね、承継しないんだってね、特約ね、こういうことでしょう。はい、そして、相続人が一人でもいればね、本条の適用はありません。建物の賃借権をね、相続人に相続され、同居人はね、相続人から建物の賃借権の譲渡とか転貸を得ない場合はね、借家の明け渡しを、まあ、迫られるということですね。それから、敷金転利金ですね。まあ、よくね、こう、建物の賃貸はね、賃借人から、まあ、賃貸にね、敷金がこう渡される場合がありますよね。敷金、主に借家契約において、賃借人の債務を担保するために、賃借人から賃貸に交付される金銭を得ると。で、賃借人の賃料の不払い、賃借物の滅失毀損等のね、賃貸借契約から生ずる賃借人のすべての債務を、ね、担保するが、不履行がなければね、返還すると。ですから、この賃貸人へはね、やっぱり敷金返還義務というのがあるんですね。ね、また逆に借りてる方は、ね、敷金返還請求権という、ね、権利を持つわけですね。で、権利金ね、敷金として、あ、ごめんなさい、権利金というのは一時金としてですね、賃貸借契約に付随して、結ばれる、ね、ものなんです。返還しなくても良い金銭、ね、まあ、権利金あるいは礼金なんかもありますけどね。で、その時で、建物がね、こう第三者にこう譲渡される場合があるじゃないですか。そうすると、今度新しいね、新賃貸人 C がね、こう C が新しい賃貸人になった場合にはね、敷金はどうなるかというと、敷金も当然にね、A から C に当然移転するんですね。建物が譲渡された場合ね、敷金もこう移転したと。そういう考え方。ね、で、ちょっとね、104ページ見てもらいますけどね、建物が第三者に譲渡された場合ね、1、敷金関係は賃貸借に従う契約であるからね、当然にこう敷金関係は C に移転する。これ判例ですね。だから返還金も C にこう移るんですね。で、敷金返還請求権は賃貸借終了後、建物の明け渡し時に初めて生ずる契約終了時ではない。ですから、敷金をね、B が返還請求できるのは明け渡し後なんですよ。それ注意してくださいね。で、丸の3番、賃料を対応した賃借人が契約解除を免れるためにね、滞納分をね、敷金からさっけば、こう、そういうのは主張できませんから、賃料を払わなきゃいけないのね。ですから、賃借人からそういうことは言えませんよね。それから丸の4、賃貸人が変わる場合には、ということは、まあ、建物が譲渡された場合と考えてですね、こういう場合には、敷金の返還金は、はい、新所有者、ね、C の方ね、新賃貸人によって引き継がれるんです。ね、で、旧賃貸人から敷金の引き継ぎを実際にね、受けているか否かは問わないんですね。これ重要ですからね。また、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払いの賃料があればね、当然これに充当され、残額についての権利義務がね、C に承継されるわけですね。ですから、もともとの大家さんの例はね、もし B が、まあ、滞納はね、その滞納分、敷金がさっぴいてね、それで残りの額をね、まあ、承継する形、承継させる形になりますね。それから、丸の5番、賃貸人の承諾のある賃借権の移転の場合、あ、これはですね、B が A の承諾を得てね、賃借権を、まあ、例えば第三者にこう譲渡した場合ですね、賃借権をね、はい、こういう場合は、特段の約定または事情のない限り、敷金関係は当然に、新賃借人に承継されるものではないとなってますね。これ出てますよね、判例ですからね、押さえてくださいね。それから、丸の6番、第三者、まあ、例えば、この B の債権者 X がね、第三者が敷金、返還請求権をね、差し押さえたとしてもね、賃貸人は未払い賃料の弁済を敷金から受けることができると。ですから B の例えばね、お金貸している債権者が、まあ、そういう B が預けているね、大家さんの方に預けているその敷金をね、差し押さえてもね、賃貸人の方をね、もし B に不払いがあればね、それは敷金からね、受けられますからね、弁済をね。それから7番、賃借人は借入金債務を担保するため、賃貸人の承諾を得てね、債権者、例えば X のためにね、敷金、返還請求権ね、敷金を設定できる。つまりね、敷金担保に、まあ、B はね、X から債権者がお金を借りることができると。というね、この場合、債権者 X はね、賃貸人以外の第三者に、自分がね、敷金設定してるんだことを対抗するにはね、確定日付のある証書によってね、承諾でなければならないということですね。ですから、例えば A からね、X が、まあそういう確定日付ではあるね、承諾をもらえばね、この X は他の、ね、債権者に対してね、私が敷金については権利持ってるんだということをね、主張できるわけですね。で、また今、敷金返還請求権が C に入られてる場合ね、要するに担保になってる場合ね、弁済期前に、弁済期到来前にね、支払いを請求できないと。そうなんですね。だから X は B に貸したお金の、その弁済期到来前にね、敷金回収ができないんですよ。それから、あの B は C にとっている債権が、つまり敷金がね、支払い期日になったにもかかわらず、つまり、まあ、この B が明け渡したんですね。そうすれば、敷金の支払い期日になりますからね。そうなったにもかかわらず、敷権者、つまり X がね、まあ、B に貸したらね、債権の支払い時期がね、まだ先であるというような場合ね、敷権者、この X がね、C にとっている債権、つまり敷金ね、敷金の第三者、つまり預かっている賃貸人ね、その支払うべき金銭、敷金をね、供託してくれと、こういう請求ができることになったんですね。まあ、敷金についてもね、よく出ますから、押さえてもらいたいですね。105ページになりますね。第33項の建物の区分所有ですね。これはあの単なるの賃貸マンションとかね、賃貸アパートではなくてね、よくあの分譲マンションってありますよね。そちらの、まあ、ための法律なんですね。で、そこに図がありますけど、その一つの大きな建物のね、器ですね。これ一棟の建物と言いますね。それでそこがあの区分されてますよね。3階建てですね、こう、縦横にね。この各部分をね、区分建物ですね。で、占有部分とも言われてますね。それからそういうとこ、まあ、買った人ですね、所有権持ってる人ね、こういう人のことをね、区分所有者ですね。その他、まあ、そういう区分所有者の団体、それを管理組合と言ってますね。その他、あと、法定共用部分ですね。右の方にありますけど、これはね、共同してる、共同してね、使っているような玄関 ートね、廊下、エレベーター、階段など、こういうの法定共用部分ですね。で、もう一つですね、規約共用部分でありますよね。101号室とかね、そういうところ。そこはね、マンション規約でね、要するに、まあ、そこ規約で定めた共用部分でね、規約共用部分って言ってんですね。で、そこをまあ、例えば、集会所にしたりね、管理室にした場合ね、そういうところ、まあ、規約共用部分と。それから、その下に敷地がありますよね。これ、建物が乗っかってる方の、ね、敷地を法定敷地。それから、まあ、右にね、まあ、敷地ありますけど、これはね、建物が乗っかってないけどね、マンションの敷地としてね、例えば、駐車場とか、デリスコとかね、そういうのも、まあ、規約敷地としてね、このマンションの敷地なんですね。それから、その下に、敷地利用権って書いてあるんですね。これはね、このマンションの人たちが敷地に関する権利を持ってるわけですよ。まあ、この敷地はね、所有権であればね、所有権とかね。で、まあ、一般的には共有してる場合が多いんですけど、そういうね、権利をね、敷地利用権とこう言ってですね。で、まず、区分所有相続ですね。はい、どこの方一棟の建物に構造上区分された個々の部分で、独立して住居店舗、事務所またはその倉庫のほか、建物としての用途に共通ものがあるときは、その各部分はこの法律の定めるところにより、それぞれ区分所有権の目的とすることができると。ですから、まあ、そういうふうにね、独立してこう住居のみですね、店舗の事務所の倉庫とね、まあ、そういった、まあ、建物としてのそういう用途が、ね、に共通ものがあれば、その各部分はね、所有権の目的となるんだということですね。で、その下で区分所有権とは、占有部分を目的とする所有権のことですね。で、区分所有権を有するものをね、区分所有者と言いますね。それから占有部分。はい、占有分であるときにね、構造上利用上、独立性を有することが要件なんですね。ですから、まあ、一般的にはこう壁っていうかね、しっかりした壁でね、こう区切られてますけどね。当然、区分所有権の目的となる、まあ、建物でね、登記もできますからね。だから、とことん覚える、区分建物の一括申請、建物が一棟の建物を区分したものであるときは、その建物の表題登記の申請は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と合わせてしなければならない。つまり、一棟の建物の、まあ、物理的なね、表題登記となるんですが、それとね、個々区分されたね、建物のやっぱり物理的なね、表題登記をね、一緒にやってくれと。一括申請ね、まあそういう決まりですね。これは東京でまた出てきますけどね、106ページですね。で、共用部分にはね、2つありまして、まあ先ほど言った、法定共用部分ね、ですから、まあみんなで使ってるような廊下とか階段とかね、電気エレベーターと考えてもらえばいいですね。それから、その下にね、とことん覚えるところで2のところ。これは大事ですよ。法定共用部分は区分所有権の目的とはならず、独立して1個の建物の所有してね、登記できないから。登記する方法ないですから、登記できない。そこさえてくださいね。ですから、誰かが所有権持っちゃうことできないんですよ。階段とかね、エレベーターの所有権持つとかね。で、また区分所有者の共有とされ、各区分所有者の持ち分は原則として占有部分の床面積割合となるんですけどね。ただし、規約により別な割合をね、定めることができますから、そのマンション規約でね、まあみんな平等にしようとかね、価格の割合とかね、いろいろそれは取り決めができますけどね。それから、3番、法定共用部分は法律の規定により登記がなくても第三者に対抗できますよ。誰が見てもね、みんなで使う廊下とか玄関、エレベーターね。外部の人でも分かりますからね。だから、登記なくても、まあ、それは第三者に対抗できますよね。それから、法定共有部分は、区分所有権の目的とならないものする。したがって、規約で特定の区分所有者の、ね、占有部分とすることができないんだと。これが出ましたよね、最近ね。ちょっと難しかったね。それから、規約共有部分。これは先ほど言いましたよね。まあ、区分建物の一部分ね。例えば、1割1号室とかね、そういうところ。まあ、規約によってね、集会所とかね、あるいは管理室にした場合のね、規約共有部分ですね。で、ちょっと、そこのね、1のところですか。規約共有部分は、区分所有者の共有に属するが、ただし、規約で別段の定めをすることができるってことですね。ですから、まあ、マンション規約でね、例えば、規約共有部分は、マンション管理会社がね、まあ、独自で持ってる、ね、とこですよ、とね。それで、まあ、皆さんね、そういうとこをご利用できますよ、みたいなね。規約でね、まあ、みんなの共有にね、しないでね、別段の定めはしてもいいことになってるんですね。それから、これらの建物を規約で共有分にしたということは、その上の登記がなければね、第三者、ね、他人には分かりませんよね。規約というのは単にね、区分所有者の内部的な規約ですからね。そこで法律はね、規約で共有分とした建物については、登記よりね、規約共有分、たる旨の登記をしない限り、第三者に対抗できない、ということなんですね。それから、107ページですね。まあ、先ほども見てもらいましたけど、建物の敷地ってなりましたけど、まあ、建物が乗っかってる、ね、そういう土地を、まあ、法定敷地と。で、建物が乗っかってないような場合はね、要するに規約敷地と、こう考えてもらったらいいですね。それから、敷地利用権ですね。占有分を所有するための建物の敷地に関する権利ですね。敷地に対する所有権との共有矛盾、または共有矛盾をね、持っていることが普通ですけどね。占有分と分離して処分できない。これが原則なんですね。で、まあ、その敷地の権利には、所有権、地上権、賃借権、使用対策に関する権利等で、登記はあるなし、問いませんと。まあ、そういう敷地の権利のことですね。それから、区分所有者の団体。区分所有者は全員で、建物並びに、その敷地及び区属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めのところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。この管理のね、団体をね、管理組合と呼んでますね。とことも覚える、区分所有者の権利義務。区分所有者は建物の保存に有害な行為、その他建物の管理、または使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。占有部分を借りて使っているのも、賃借にも同様です。で、また区分所有者は、その占有部分または共用部分を保存し、また改良するために必要な範囲内において、他の区分所有者の占有部分、あるいは、共用部分の、ね、使用請求ができます。が、そんな与えたときは、まあ、賞金を払うことになりますけどね。ただね、この使用請求権はね、星マークの中で、この使用請求権は賃借に、占有者にはないんですね。ですから、まあ、そういう区分所有者からマンションを借りている人もいますからね。まあ、そういう人には、そういう使用請求権ありません。まあ、出ましたね。108ページね、今度、先取り特権。これもあまり出ますね。区分所有者が、他の区分所有者に対して有する次のような債権、まあ、建て替え金ですね。こういうものについては、その債務者の区分所有権、各共有部分に関する権利及び敷地利用権も含む、そういうものと建物に備え付けた動産の上にね、先取り特権を有するということですね。で、どこでも覚える、建物の設置または保存の価値に関する推定、建物の設置または保存に価値のあることにより、他人に損害を生じたときは、その価値は、共用部分の設置または保存にあるものと推定される。まあ、推定事項なんですけどね。例えば、壁のタイルが落ちて、通行人に負けをさせたときはね、共用部分の、まあ、価値であるからね、各区分所有者は、それぞれの割合において責任を負わなければならないということなんですね。ですから、まあ、原因がね、わからない場合は、まあ、みんなで責任を負うというふうにしてるんですね。ただね、まあ、上のね、何回かの人がふざけてね、壁いじってで落として、ね、怪我させちゃったなんていうかね、それはまあ、立証すればね、そういうことを立証すれば、当然、そのね、何回かの方の、ね、責任になりますけどね、まあ、何も原因がちょっとわからない。そういう場合は、みんなで責任を負うという考え方ですね。それから、共用部分所有し、使用し処分できるが、これを利用するには、ね、どうしても共有部分の力を借りなければならない。で、共有部分は区分所有者、共同で管理しなければならないもので、各人の共同責任ですよと。それから共有部分の共有、丸一番、共有部分は区分所有者全員の共有とされ、規約により、区分所有者の中から、 共有部分の所有者を定めることができます。でこの所有者というのは、ね、何かというとこれらの所有者と定められたものは単に、ね、その共有部分について管理を、ね、する義務を相当の管理費用を請求できるだけであって、ね、管理以外の行為はできませんが、このものを、ね、管理所有者といって、ね、まあ、所有権を持ってしまうわけじゃないんですね。それからとことん覚えて、ね、共有部分の所有各共有者共有部分をその用語に従って使用することができますよと。で共有部分の持ち分割合ですね、まずね、連続各共有者は共有者の持ち分は占有部分の床面積割合によります。ただ例外がありますね。規約で別段の割合を、ね、定めることができますから、まあ、そういう場合は、ね、まあ、それによりますね。で109ページね、丸3番、占有部分の床面積は壁その他の区画の内側線、これを押さえてですね、内側線で囲まれた部分の水平投影面積によると書いてありますからね、ですから原則は、ね、内側線で囲まれた部分が占有部分の床面積になりますからね。ただね、規約で別段の定めをすることができますからね。だからまあそのマンションによってもね、まあ、壁とかその他ね、そういう柱とかで、ね、囲まれた中心線、ね、中心線の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、まあ、そういうふうにもね、規約でできることになってんですね。それから共有部分の持ち分、共有者の持ち分はその有する占有部分の処分に従う。共有者はこの法律に別段の定めがある場合のうち、共有部分の持ち分を占有部分と分離して処分できない。これはね、規約で別段の定めをすることができないことに注意って書いてありますよね。ですからその占有部分とね、要するにまあそういう共有部分のね持ち分っていうのを別々の人にご処分、これはね規約でもできないことになってますが、これは十分注意してくださいね。はい、括弧5番ですね。共用部分の変更と管理に入ります。共用部分の変更、括弧、その形状または公用の著しい変更を伴わないものを除く。こういうふうに出てきた場合には、もうね、共用部分の重大変更と考えてください。階段をですね、エレベーターにするとかね、そういうことを考えてくださいね。はい、こういう変更は、はい、区分収支及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。これはね、階段をエレベーターに変更するような共用部分の重大変更のことですということですね。そして、A、区分収支者の頭数、定数の、ね、4分の3と、賛成者の議決権、まあ、占有部分の床面積が、の割合がね、原則ですが、その合計がね、全体の4分の3の両方の条件を満たすことを要すると。これを押さえてくださいね。まあ、ちょっとね、見ていただきますと、110ページの方ね、まずちょっと先に見てください。で、110ページにあります、この区分所有建物のマンションが、区分所有者の頭数が10あるんですね。で、議決権は各占有部分の床面積の割合ですが、このマンション全体の議決権は1000なんです。で、まあ、階段をエレベーターにするようなね、共用部分の、重大変更の場合ね、例えばその黒丸の、ね、2つ目見てくださいね。黒丸の2つ目。例えば、特別決議の場合、4分の3以上の場合、賛成が B、C、D、E、F、G、H、I。ね、つまり、賛成者8名ということは、4分の3、10名の4分の3というと 7.5 人以上ですから、8名であればね、4分の3以上満たしますよね。で、その人たちの床面積、合計しますと、ね、750、つまり、議決権も、まあ、4分の3以上になりますね、750。これで、まあ、重要な部分のね、そういう重要な、部分のね、そういう重大変更ができるわけですよ。ね、ですから、まあ、原則としてね、区分所有者及び議決権の確定数ね、そういう、まあ、併用するんだと。両方の条件を満たしていることね、それが大事ですね。はい、そして109ページまた戻りまして、ただしですね、B、区分所有者の定数については、規約でその過半数まで減ずることができるということですね。ですから、まあ、頭数の方が、そのマンション規約でね、まあ、頭数は、まあ、過半数、あればいいと。ただ、議決権は4分の3以上じゃなければ、もちろん、議決権は減ずることができないからね。その辺は注意してくださいね。はい、その他、C、共有部分の変更といっても、形状または公用の著しい変更を伴わない。警備変更は、集会の普通決議ね。つまり、過半数決議で決する事項です。それから D、共有部分の変更にあたり、占有部分の使用に影響を与えるときには、当然その所有者の承諾を要しますから。ね、ですから、そういう人の承諾がなければ、共有部分の変更はできませんということなんですね。それから、あと、まあ、そこにね、1、普通決議では、区分所有者及び議決権の過半数で決することを言います。これもいくつかありますけどね。こういうものはね、米、規約で別段の定めをすることができます。ですから、まあ、例えばね、普通決議事項のこれとこれとこれはね、理事会に一任してね、理事会で、まあ、決めてくれと。ね、そういうふうに、規約でね、別段の定めしてもいいしね。それから、特別決議とは、この法律で、特別の条件ですね。4分の3以上とか、5分の4以上で決する、ものがあります。で、これはね、米、決議することは必要でね、規約で別段の定めをすることはできません。これは十分注意するところですよね。それから、共有部分の保存行為。まあ、共有部の修繕とかね、そういう行為は、規約で別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができます。単独でもできますよということですね。はい、次のページね、110ページの、この括弧6に入ります。共有部分の負担及び利益。共有部分は、区分所有者の共同責任であるが、その共有部分の持ち分に応じて、費用の負担、利益の収支をすると。ただし、規約で別段の定めをすることができますので、例えば、規約で屋上に設置した広告塔の収益は、区分所有者に配分しないで、共有部分の修繕費に当てるとね、それに規約で定めれば、それによるわけですよね。